映画ステージマザーをご存知でしょうか。号泣いたしました。まずはタイトルコールから。今夜も始めたいと思います。最終便に間に合った0時ちょい前の芸。皆さんこんばんは、フォトです。最終便にやっと間に合った芸が日付が変わるちょっと前、今日という日に家にたどり着き収録しているラジオです。まずは久しぶりにお便りが来ました。お便りの紹介から。ラジオネーム博多の A 君さん、ご紹介します。フォトさんこんにちは。ここ1年くらいでポッドキャストを聞き出した A 君と言います。自分は昭和〇〇年の生まれで、ポッドキャストを聞き始めた1年くらい前に、半分眠りながら聞いていた番組の中で、あ、この人はもしかしたら同じ小学校、中学校の同級生か先輩なんやと思いながらも、完全に眠りにふけてしまったことがあり、最近になってあの番組はどの番組で、どのポッドキャスターさんだったんだろうと思っています。今日は最終便に間に合った0時ちょい前の芸を拝聴しながら、厄払いの話題とかでフォトさんももしかしたら同級生なんではと思えてきました。まあフォトさんは関西が地元みたいですので、俺の地元である〇〇で小中学時代を過ごしたことはないと思うんですが、昭和〇〇年生まれで〇〇という地域で過ごしたポッドキャスターを、もしもフォトさんが何か手がかりだけでもご存知でしたら教えていただけませんか。よろしくお願いいたします。寒い時期ですので、くれぐれもご自愛くださいませ。 A 君、 A 君さん、お便りありがとうございます。僕の番組の Google フォームには、番組内で紹介してよいかという項目があり、紹介して良い方にチェックが入っていましたので読ませていただきました。人探し、番組探しをされているようで、お探しの番組や個人の特定ができてしまう可能性があり、その番組の方がどの程度公表されているのか定かではないので、伏せ字で紹介させていただきました。申し訳ありません。番組はちょっとわからないですね。僕は A 君さんもご存知のように関西出身で、福岡に住んでいたのも大人になってから。また県内の行動範囲は、平日は自宅、職場、ジムに行く程度の狭い範囲で行動していましたので、友人もそれほど多くなく、また芸の方がされているポッドキャストをメインで聞いていますが、お探しの地域の方がされている番組は存じ上げないです。お力になれそうにありません。申し訳ありません。ちなみに僕は年齢を番組内では言っていません。自分で年齢を足かせにしたくないと思っているからです。まあ早生まれで厄年が終わったって言っている時点で、普通に考えれば年齢や同級生な年齢がわかるとは思うんですが、おそらくポッドキャスターさんで年齢が近い人たちは、アスゲーのキャンディーさん、アタシロのヒロシーさん、カイパンのレフさん、トラエロのトラさん、大福ビスケットのお二人もかな。まあ僕の上下近い年齢の方は今挙げた方々だとは思うんですが、皆さんご指定の地域の方ではないと思いますので、こんな回答しかできなければお便りも来ないし、リスナーも増えないですよね。番組見つかるといいですね。頑張っていろいろ番組聞きまくってください。 まあ、過去のエピソードでもお話ししていますが、僕も好きな番組の好きなエピソードを探すために1週間くらい聞きまくった記憶があります。フライトナンバー97でお話しした歩きながら食べたチキンホットケーキサンド、不作法な姿を推しの芸の子の角膜に映してしまったエピソード、それを聞いてくださった皆さんが実際に食べた報告を X、Twitter でつぶやいてくださってありがとうございます。嬉しかったです。甘いホットケーキにコンビニの揚げたチキン、めっちゃうまいですが体には絶対良くない、うまいもんは体に悪い、僕もあれ以来やっていません、我慢我慢。映画ステージマザーを見ました。僕は Amazon プライムで見たのですが、追加料金なしで見れました。Amazon プライムって話題作なんかは追加料金が必要な場合があるので、はぁって思ってしまいますよね。でもこの作品は追加なしで見れました。きっかけはブルボンヌさんがされている人気ポッドキャスト番組ジョソラジ。まあ、僕は YouTube で見ているんですけども、聞いているんですけども、初期の回で紹介されていて、公開から時間が経っているのでアマプラで見れるかと思い検索すると出てきました。僕は学生時代映画が大好きで、日本で公開されるありとあらゆる海外映画を見ていました。映画を見る確かな目も、映画を批評できる知識もありません。内容の不正確さはご了承ください。そして解釈の違いは楽しんでいただければと思います。さらにネタバレありで話しますので、映画をご覧になる予定の方はぜひ見た後に聞いていただければと思います。公式ホームページのストーリーより、ある夜ドラッグクイーンのショーを披露するゲイバーパンドラボックスでショーが行われる中、バーのオーナーでドラッグクイーンのリッキーは薬物の過剰摂取で倒れ息を引き取る。保守的なテキサスの田舎町でその知らせを受けた彼の母メイベリンは、疎遠だった息子の死にショックを受け、夫の反対を押し切りサンフランシスコでの葬儀に参加。ところが葬儀は華やかなミュージカル調で、敬虔なクリスチャンで教会の聖歌隊の一員である彼女には耐え難いものだった。翌日、彼女はリッキーのパートナーでバーの共同経営者の姉さんを訪ねたものの門前払いに。失意の彼女の前にリッキーの親友のシングルマザーシエナが現れ、彼女の計らいで姉さんとの間を取り持ってもらう。するとリッキーが遺言を残さずに他界したため、バーの経営権は母親のベーベリンが相続することになっていたこと、そしてバーが破綻寸前の危機にあることがわかる。彼女は困惑しながらもシエナの家に居候しながら息子の残したゲイバーの経営を始めることに。僕はこの映画、予想を覆されました。ドラッグクイーンのショーを行うゲイバーが舞台。華やかで力強くて思いっきりゴージャスで、楽屋でべちゃくちゃ話すクイーンたち、テンションが上がる楽曲がふんだんに使用され、まるで芸映画の名作プリシラのような賑やかさがあり、主役となるテキサスの田舎に住む旅立ってしまったドラッグクイーンの母メイベリンは、 サンフランシスコで出会うドラァグクイーンと同じか、それよりもパワフルなキャラクター、そんなことを想像していると、メイベリンは終始とても静かに穏やかに話します。感情を荒げるシーンもとても少ないのです。ショーのシーンももちろんありますが、とっても抑えたトーン、もちろんショーとして楽しめるんですけれども、ストーリーはとてもシンプル。カジノで歌う破天荒なシンガーが教会の聖歌隊を変革していく天使にラブソングをの真逆、田舎の教会で歌う聖歌隊の主婦がサンフランシスコのゲイナイトクラブを変革する映画、意外性には欠けるストーリー展開ではありますが、それぞれに問題を抱えながら生きるドラァグクイーンたちに寄り添う姿が、田舎に住み横のつながりが強い女性を象徴しており、設定がうまく生かされている。まあそういう意味では、天使にラブソングをよりは人間ドラマです。天使にラブソングをは、1作目のシスターたちや2作目の生徒たちにスポットが当たると、主役のウーピー・ゴールドバーグへの注目が落ちると判断したのか、脇の役者さんたちにはそれほどスポットが当たりませんし、個性的ではありますが、役の深掘りは少なく、そのため人間ドラマ感は薄いストーリーで、ウーピーの破天荒さや歌のシーンに重きが置かれている気がします。それに対してステージマザーでは、脇役であるクイーンたちにしっかり語らせ、その悩みに一つずつメイベリンが寄り添っていく。薬物に溺れかけているクイーンにメイベリンは、素敵な男性とのビジネスディナーの途中に会いに行き、薬物を預かり、それを捨てる。そして、ディナーの後にまたそのクイーンの家に向かい、あなたが良ければ今夜は一緒にいさせてというシーン。多くを語らず負けてしまいそうな夜に、ただそばにいたいと申し出る。薬物の過剰摂取で行ってしまった自身の息子と同じ目に遭わないように、静かに寄り添うメイベリンの姿。楽しく飲み屋で笑い、冗談を言い合う芸の世界で、それ以上に寂しさを抱えている芸の方って多いですよね、多分。だからこそ、みんなで飲み会をしたり、遊んだり、大騒ぎしたりするんでしょうが、そこに寄り添う母親のような存在に感動でしかないし、今の自分と重ねたりしますよね。母という意味では、親子の関係を描いたシーンも素敵。クイーンの一人は、実の親子関係がうまくいっていない、その母親にメイベリンが会いに行き、自分の体験とともに親子の関係を修復してほしいと話すメイベリン。僕の家族との関わりについて、めっちゃ考えさせられちゃうストーリーに涙が止まらないです。そして一番良かったのは、亡くなった息子のゲイのパートナーとの関係。メイベリンがお店の舞台をペンキで塗り替えさせていると、パートナーはお店を乗っ取られると怒り出すが、その時メイベリンが出したのは息子リッキーがテキサスに住んでいた頃の写真。親子関係や自己表現と保守的な価値観で悩むリッキーに、メイベリンは自分の部屋の壁を自分の好きな色に変えていいよと提案。当時彼が選んだ色でステージを塗り替えたいとパートナーに申し出る。母だからこそできること、そんな和解の方法があるんだと驚かされました。確かに間延びするシーンがあったり、作りとしての新しさには欠ける映画ではありますが、静かに語りかけるメイベリンの声や優しい表情、最後に息子と共演する姿など、他にはない魅力が詰まった映画であることは間違いないと思います。僕はいい映画を見ると YouTube で解説動画や関連動画、公式の動画を漁るんですが、この映画の日本公開前、 別府での映画祭で上演され、その後のトークショーにはブルボンヌさんをはじめとする日本の人気ドラァグクイーンが9人登壇するトークショーが行われ、その映像が公開されています。50分ぐらいある長尺の動画内で、まあ、さらっとですが、アメリカ・ニューヨークのハウスという文化やマザーの存在などを解説する部分もあり、お話し慣れしたドラァグクイーンの皆さんの話だけではなく、ゲイや性的少数者の歴史もさらっと盛り込んでくるブルボンヌさんの技に驚きました。お時間があるときにそちらも合わせて見てください。Google ホームへのお便りや X、Twitter、インスタのフォローやコメントお願いします。コメントにはハッシュタグ最終便ゲーをつけていただければ見つけやすいです。リンクツリーの中から飛んでください。おすすめの映画もぜひ教えてください。今夜はこのあたりでおやすみなさい。